イツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ、海外からなんだっけ、海外からじゃないや、海外で日本語子育てをすると毎回言ってるんですけれど、意外とね、実はこの私のポッドキャスト音声配信は日本にご在住、日本に住まれていて聞いてくださってる方もね、意外と多くってね、ちょっとびっくりなんですけれど、日本に住んでらっしゃる方も役に立つことがありますか？ありますかっていうのもあれなんだけど、はい、ありがとうございます。いや、嬉しいなと思ってね、ちょっと今私が海外で子育てするとお話しした後にふとそんなことを思いました。さあ、今日ですが、今日はですね、息子が最近ハマっている絵本の2024年の2月編をお送りしたいと思います。毎月1回ぐらいね、息子がハマっている、ちょうど本当に今もうこの時点でハマっている絵本をね、2冊ずつ紹介しているんですね。で、まあ2月はね、今日でおしまいになりますのでね、早いですね。なので、まあ2月のまとめとしてこのハマっている絵本を紹介したいなと思います。ちなみに今年はうるう年で29日までありますね。ねえ、なんかこう、うるう年って4年に1回しかないから、ちょっとなんか、なんだろう、これワクワクしちゃう私。皆さんいかがですか、うるう年。なんか4年に1回ってこう、ワールドカップとか、ね、オリンピックとか、まあそんな感じがしませんか、うるう年も。しない？うん、まあいいや。そうそう、そうなんですよ。はい、それでね、今日の話、本題に戻りますが、息子が最近ハマっている絵本ということで、今日もね、2冊ご紹介したいと思います。まず1冊目。なんですが、もしかしたらこれ知ってる方多いかもしれないんですけれど、飯野和義さんという方の絵本のシリーズになるんですが、ネギ坊主の朝太郎、ネギ坊主の朝太郎をという絵本をご紹介させてください。このシリーズはね、もう最強なんですよ。皆さん、ご存知ですか？ネギ坊主の朝太郎。実はね、私も知らなかったんですけれど、このネギ坊主の朝太郎は福音館書店さんからね、1999年に一番最初の巻が刊行されているんですけれど、その後なんとテレビアニメ化しててね、DVD とかもあるんですよ。私アニメはまだ見たことないんですけれど、そう、しばらくテレビでやっていたみたいで、そう、驚きました。まあそれぐらいね、すごく人気のシリーズなんですね。で、テレビ朝日で2008年から2009年まで日曜日の夜にやってたそうなんですけれど、そう、本当にね、このシリーズがもう最高で、もう皆さんぜひこれは買ってくださいと私が声を大にして言いたいぐらいおすすめのシリーズです。で、ネギ坊主の朝太郎ということなんですが、本当にね、このまあタイトル通りネギ坊主、皆さんご存知ですか？おネギの下の、下じゃない、どっちだっけ、上だっけの方にこう、玉ねぎの小さいやつみたいなのがついてるやつ？あれ、ネギ坊主ですよね。ネギ坊主の朝太郎くんがね、お侍さんなんですけれど、まあ、流浪人みたいな感じかな。そう。まあね、いろいろと悪いやつをやっつけながら、日本中を旅するという話なんですけれど、これがね、本当に面白くって、まあ、時代劇のような感じのね、こう、楽しさと、あとその、作者の飯野さんのこう言葉の言い回しがすごく面白くて、テンポもいいですし、で、言葉遣いもちょっと古風なんだけれど、子供も楽しめるような言葉遣いで、すごくね、おすすめの一冊です。で、まあ、具体的な話はさっきお話しした通りなんですが、このネギ坊主の朝太郎くんは秩父って皆さんご存知ですか？秩父は、埼玉県になるのかな、埼玉県の秩父地方を舞台にしたお話なんですけれど、まあ、そこで生まれたネギ坊主の朝太郎くん、まあ、くんというか朝太郎が、いろいろとね、旅に出るんですね。東海道とかいろいろなところに。で、まあ、その旅に出て、こう歩いていくたびにいろいろな悪い輩がやってきて、例えば峠のところの茶店でね、悪いやつに切りつけられたりとか そうそうそう、すごいね、面白いんですよ本当に。で、まあ、いろんな話があるんですけれど、で、まあ、その佐太郎が活躍しながらね、まあまあまあ、最後あのオチ言っちゃうとあれなんで、まあ、言いませんけれど、まあ、活躍する絵本です。で、このネギ坊主の朝太郎はさっきお話しした通りシリーズになっています。福音館書店さんの日本傑作絵本シリーズの中にも選ばれているんですけれど、このシリーズが全部で10冊あるんですね。第10巻まであるんですね。でも一つずつの話は一冊ずつで完結しているので、別にまあ途中でやめてもね大丈夫なんですけれど、まあでも続けて読む方が面白いかなという感じです。で、全10巻あるこのネギ坊主の朝太郎なんですけれど、まあうちはね、私もともとこの朝太郎がすごく好きで、息子がもう赤ちゃんの時からずっと思っていて、で息子と一緒に息子が大きくなったら読みたいなと思って最初数冊自分で持っていたんですね。別に子供に読もうと思って買ったわけじゃなくて、自分がこの飯野さんがすごい好きだったので、作者の飯野和義さんがすごくこの方の絵本が好きなので、なので持っていたんですけれど、息子と一緒にこう読み始めたのがまあ4歳5歳ぐらいなんですけれど、そしたら息子もすごくハマって、で、まあ、このシリーズを少しずつ少しずつ買い溜めてきました。で、もうこの、前回私が1月、まあ去年の12月と、まあ、1月に帰国を、今年の1月にかけて帰国、一時帰国していたんですが、その時に、もう足りない朝太郎の絵本を全部買って帰ろうということで、ようやくね、今回の帰国の時に、8、9、10を買ったんですね。で、それまではだからまあ7までだったので、途中で話が終わってたんですけれど、その続きがようやく、まあ、変えて、で、日本でね、購入することができたので、もう今回喜んで持って帰ってきて、毎日のように読んでいます。はい。このネギ坊主の朝太郎、特にその時代劇とか、ちょっとこう歴史ものとかね、好きな方にはすごくおすすめの絵本なので、ぜひ皆さんよければ手に取ってみてください。はい。今日のキャプションのところにリンクを貼っておきます。で、もう一冊、今日ね、ご紹介したいと思います。もう一冊もね、最近息子がすごく好きで、まあ、何の本かというと、歯ですね。お口の中の歯。この歯にまつわるお話の絵本で、皆さんにすごくおすすめしたい一冊なんですが、虫歯一家のお引っ越し。虫歯一家のお引っ越しという絵本です。こちらは講談社さんから出ている絵本で、西本康子さん。という方が著者です。ね、虫歯一家のお引っ越し。最近息子が今ねちょうど7歳なんですけれど、最近息子のその歯が抜けたりね、することがあって、で、まあ歯が抜けるとやっぱ自然と子供って歯ってなんだろうとか、歯を大事にしないといけないなとか、まあそういう意識が芽生えてくるようなんですね。で、うちの息子も歯が抜ける前までは全然歯のことなんて気にしたこともなかったのに、歯が抜け始めてから、あ、大人の歯が生えてくるんだとか、今持ってる歯が虫歯、新しく生えてきた歯が虫歯になるともう生えてこないんだとか、そういう意識がすごく芽生えてきて、結構ね、家庭の中でも歯について話をすることが増えました。で、そんな時に、まあ、息子の歯への興味が湧き始めた頃に買ったのが、こちらの虫歯一家のお引っ越しという本だったんですね。で、もともとは、まあ、私の友人が持っていて、それを借りて読んだのがきっかけだったんですが、まあ、それが息子が4歳ぐらいの時だったんですけれど、その後私の中でもずっとこの本の面白さが、忘れられなくって、それで、まあ、いつか買いたいなと思っていつつ、ずっと、まあ、先延ばしにしてきたんですよ。そしたら、まあ、息子がね、その歯が抜けたりとか、その歯医者さんに行ったりとかし始めた頃に、あ、やっぱりこの本買おうと思って決めて買ったんですね。まあ、買ったのは去年かな、そうそうなんですけれど、そう。でも息子がね、やっぱりすごくこの本にハマって、そしてまあ話がね、とにかく面白いんですよ、これストーリーが。ね。まあタイトルにもある通り、この虫歯一家のお引っ越しということなので、まあ虫歯菌の家族がいるわけですね。で、その家族が、その自分たちが住めるような家、つまり歯、虫歯にできそうな歯を探していろいろとね、お引っ越しをしたりとか不動産屋さんに行ったりとかするんですね。そう、まあそういったこうユーモアたっぷりの絵本なんですけれど、まあそういうふうにその虫歯一家のお引っ越しを通して虫歯ってどういうふうにできるのかなっていうこと、それをねすごく子供にも教えてくれるとってもいい本なんですね。 で、まあ、歯の絵本とか虫歯の絵本ってたくさんありますよね。ね、この本だけじゃなくていっぱいあると思うんですけれど、でも私はこの虫歯一家のお引越しはね、もうベスト3には絶対入るなっていうぐらい大好きな絵本です。そう、本当にね、この絵本はね、皆さんにぜひ読んでほしいなと思う本なので、もしよかったら皆さんこちらもぜひぜひ手に取ってご覧ください。虫歯一家のお引越しという本です。これから春にかけてね、一時帰国される方もね、多分いらっしゃると思うのでね、この虫歯一家のお引越し、これからお子さんが大きくなって、まあ歯の大切さが分かってくるにつれて、読むにもすごくいい本なので、ぜひ一時帰国の時にもね、ゲットしてみてください。はい、ということで今日は息子が今ハマっている絵本2冊をご紹介させていただきました。1冊目はネギ坊主の朝太郎。そして2冊目は虫歯一家のお引越しという本でした。また皆さんのおすすめもありましたら、ぜひこのご感想箱、ご質問箱のボックスリンクをいつも貼っていますので、キャプションのところからぜひご感想をお寄せください。そして私にもおすすめの絵本教えてください。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まえこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたねー。